今日も京都で集まった映画が大好きな3人のかしましい娘たち。さて、今回はどんな作品で語らうのでしょうか。
かしましいムービーナイト
フィーバ
ー。この番組はウシコ、シャオリン、マナティがお送りいたします。
レディース、ジェントルメン、アンドキッズ、こんばんは。カシマッチムービーナイトフィーバーだよ。ウシコだよ。
マナテだよ。
シャオリンだよ。
今回も子供の頃に見ていた映画というテーマでの配信をしていくよ。
イエイ
イエイ。
懐かしがってくれたり、見たいと思ってもらえるように愛を込めて喋っていきます。
イエイ。
じゃあみんな準備はいいかな。
あよ、お
い、
メッセをウィルス、
たまたよクリーンです、
つなげよハピネス、ハートオブゴールドアタック、
かしわしムービーナイトフィーバー。
あら、ウシコちゃん、何を書いてるの？
ねえ、ガチョウさん。
ガチョウさん、鳥さんに詳しいんだね。
あな、これな、
うん、
背中に乗せてもらってな、
うん、
旅するね。
へえー、すごい。あ、でもガチョウさんがウシコちゃんよりちっちゃいよ。
妖精さんがちっちゃくしてくれるから大丈夫やねんで。え、先生知らんの？
知らない。そうなの？
しゃあないな、教えたるわ。そこ座り。
あんな、
今回紹介するのはアニメ映画ニルスの不思議な旅です。はい、どんなお話かというと、
はい、
うん、主人公は14歳の少年ニルス。
14歳だったっけ、あれ。
わんぱくやいたずら好きという言葉の範疇を超えてしまう、
うん、
いわゆる問題児、
うん、
人や物を思いやる心がなく、
うん、
自分勝手、
うん、
自己中心的な少年で、
うん、
パパもママもお友達も、うん、お家にいる動物までもがニルスに頭を抱えています。もうどれほどかというと、ママがニルスを育てる自信がないと、
うん、
言ってしまうほどなんだね。
リアルだね。
なかなかだな。
はい、ある日、うん、ニルスは小さな親指くらいの大きさの妖精さんを見つけて捕まえちゃうんだけど、
うんうん、
妖精さんはニルスに助けてってお願いをします。
うん
うん、
ニルスは助けると約束をしたのに、
うんうん、
やめたと約束を破ってしまうのです。それに怒った妖精さんは、
はい、
魔法でニルスを小さくして、
うん、
姿を消してしまいます。
うんうん、
ニルスは妖精を探しに慌てて外に出ると、目の前には大きな動物たちがいてびっくり。
うんうんうんうん、
さらに妖精の魔法で動物の言葉が分かるようになっていました。
うん、
おー、
動物たちは毎日毎日ニルスにいじめられていたので、小さくなったニルスを見つけると、よくもいじめたな！待て！ニルスをつついて追いかけました。
悪夢。
うわぁ、助けてと逃げるニルスの目の前に現れたのはガチョウのモルテン。
うん、
渡り鳥に憧れて空を飛ぶ練習をしていましたが、ガチョウは飛べない鳥です。
うん、
渡り鳥に飛べないことをバカにされ、悔しくて必死に羽をバタつかせて走っていました。
うん、
ニルスは魔法で小さくなる前にモルテンの首にロープをかけ引っ張って遊んでいました。
オフ、最低だな。
オフ、逃げるニルスは、はい、そのロープに手を伸ばし、
うん、
掴んだところでモルテンの体が宙に舞い上がり、なんと空を飛ぶことに成功しました。
お
ニルスがいるとも知らず、モルテンとニルスの旅が始まったのです。というのがあらすじです。あと部屋の中に、
うん、
アニメ版はあの、うん、モルモットがおりまして、オレンジ色のキャロットっていうモルモットも一緒に小さくなって、
うん、
仕方なくニルスたちと旅をしますが、原作にはいないようです。
うん、
キャロットもまたね、いいパートナーになるんですよ。
うん、
この物語は、うん、女性初そしてスウェーデン人初のノーベル文学賞を受賞した作家、うん、セルマ・ラーゲルレーブが執筆した児童文学、うんうん、ニルス・ホルガションの素晴らしきスウェーデン旅行が元になっておりまして、素晴らしきスウェーデン旅行のタイトルから分かるように、うんうん、この執筆を依頼されたラーゲルレーブ先生は、うん、スウェーデンの各地を3年ほど取材して、うん、ちびっ子たちがニルスと共に旅をしながら、うん、楽しくスウェーデンの地理が学べるようにと質の高い物語を作って、1906年に1巻、1907年に2巻が刊行されました。ジャパンでいうところの、うん、ヤーパンでいうところの、うん、遊びながら地理を学ぶ作品、なんかあるかなと考えたんですけど、なんか思いつきますか？
いや、
ドラえもん。
なるほど。多分、
あ、サザエさんのオープニング。
ピンポイント。なるほど。多分、うん、あの、ゲームの、桃太郎電鉄シリーズ。
そうね、桃鉄ね。
あの、マスを進んで物件買ったり、お金が増えてたり、減ったりする。
あれ面白い。
みんな大好き。桃鉄が、まあ全然違うけど、まあまあ近いのではと思います。ちなみにですね、ラーゲルレーブ先生は、お金の、お札にも過去なっていて、表が自分自身、で裏がなんとモルテに乗ったニルス、
へー、すげー、すごい。
キャラクターがお金のデザインになってる、まあ、子供銀行っぽいけど、
う
ん、
そうだね、
まあ、かわいい。ただ、まあ、あのもう2014年にデザインはそう変更されて今は違うようです。さて、うん、先ほどニルスは問題児と言いましたが、うんうん、本当にもうどうしたらいいか、分からない、どうしたらいいんだろうって思う子なんですよ。で、14歳でこれかって、同じ14歳なら、あのエヴァンゲリオンの碇シンジ君や
そうね、
あと悠々白書の
懐かしい
浦飯雄介の方がもう全然大人なんですよ。例えば実害として、ストレスから鶏が卵を産めなくなったと、じゃあもうその卵を売ってお金を稼いでたのに、売れなくなったらお金なくなってしまいますよね。あとあの乳牛の乳が出なくなる、大変な実害ですよ。
大変な実害です。
そうだからもうわんぱくとかあのいたずら漬けとかね書いてたりするんだけど、もうそんな可愛いレベルじゃない、だけども完全にあのアウェーのね、渡り鳥との旅で共に行動して助け合わないと死んでしまう旅なんですよ。この旅でいろんな動物たちが先生となって、人間がどういうものかっていうのを教わって、動物と人間、自然との共存を考えるようになります。毎日いじめていたガチョウのモルテンとも助け合い、友情が芽生え、仲間として家族として生活を共にします。で、旅の中でニルスは子供から大人に、でもっと言うならもう男、あの漢字のカーンって書く方の男に成長して、動物や自然を愛する人になっていくのです。この成長っぷりがね、もう本当にもうあの頼もしくって、おいニルスから、ニルス兄さんみたいな
変わりすぎじゃない？
変化なんですよ。
そうなんだ。
そう、それぐらい成長する。
へ
ー。最終話なんてもう思い出すだけでも目頭がね熱くなるような、そんな作品なんですよ。なのでニルスの冒険を見守りながら地理を学び、心の育成を共にできる、もうね見どころしかない、そんな80カ国以上で、翻訳されて、世界中で読まれる児童文学作品で、
素晴らしい
ございます。
ガジマシ
ムービーナイトフィーバー。
ここからはですね、少し映画から離れて、スウェーデンを知ってもらおうと思います、ではまず2人、スウェーデンといえばでパッと思いつくものは、
ドルフラングレンドルフラングレンです。
いいね。
どうもドルフラングレンです。
かっこいい。
はい、ドルフラングレンです。
いいね、ダーク、ありがとうございます、
やっぱ北欧でさ、オーロラとか見れるなとか。
あ、そうですね。
私はそっち系のイメージかな。
はい、ありがとうございます、ではスウェーデン地図で言うとヨーロッパの北部、北ヨーロッパ、北欧と日本では呼んでるんだけど、これもね、どの国とどの国で北ヨーロッパというのかは、国や機関によって違うんですね。分かりやすく日本で例えたら、町田は神奈川、池袋は埼玉、新潟は北陸なのか関東なのか、みたいな感じでしょうかね。まあ、ややこしいので、歴史もね絡んできますので、興味がある方は調べてみてください、何にせよスカンジナビア半島にあり、スカンジナビア諸国の一つにスウェーデンがあります、広さは日本にもう一つ北海道を足したくらいの面積で、住んでる人は東京23区と同じくらい、とウィキペディアに書いていました。
結構広いね。
広い、うん、上少ない、うん、でこう言うと怒られるかもしれないけど、うん、すごく雑に大雑把に言うと、うん、自然豊かなスウェーデン、うん、国の半分は山、うん、あと半分は湖です。
うーん、すごい頭いい人多いね。
ああ
教育が多分すごい進んでるんだ
よね。
そうそうそう
そう、白樺の林、画像見た時
に分かる、
白樺の林可愛らしい、本当に可愛らしい、もう絵になるおしゃれな港町だったり、うん、中世の町、うん、で無数にあるもう川も湖も海辺も美しく、でもどこもかしくも壮大に雄大に映える、うん、本当に綺麗な国でございます、うん、そしてニルスは美しいスウェーデンをどう旅したかというと、うん、スウェーデン南部西弁明平にあるニルスの地から、うん、ストックホルムを経由するほぼスウェーデンの国境に沿って移動し、うんうん、途中いろいろな場所に行きながら、うん、北部ラップランド、うん、ここがオーロラの見える確率、うん、世界一の場所ですね。
確率世界一ってすごいね。
すごい、うん、このラップランドで夏を過ごして、うん、でまた秋になって今度はニルスンチのある南部スコーネ地方を目指して反対のルートから行きます、うんうんうん、ぐるりと美しいスウェーデンを一周する旅でございます。ようやくですね、はい、日本での展開をお伝えします、うんうん、児童文学ですので、うん、まず1918年第一次世界大戦が終わる年ですね、うんうん、初の翻訳書が出ました、うん、2巻のうち第1巻のみを訳したタイトル、うんうん、飛行一寸法師、
キリストの戒名みたいな、
飛行一寸法師、
すごい時代を感じるね。
大正7年だ
よね、ハイカラな、そう、
ハイカラな国ですよ。でそれが一気に広がったのが、うん、飛行一寸法師から62年後の、うん、テレビアニメ、うん、ニルスの不思議な旅、うんうん、学研からニルスの制作を依頼されて、うん、ニルスを作るためだけに設立した制作はスタジオピエロ、
う
ん、
あ、お
ー、現在もバリバリのスタジオさんで、はいはい、ニルスの後は、うん、皆さんご存知、うるせえやつら、マッチング、マチコ先生、気まぐれ、オレンジロード、おそ松くん、バカボン、悠々白書、不思議遊戯、ヒカルの碁、ナルト、ブリッジ、キングダム、など、うんうんうん、盛りだくさんのスタジオピエロさんで制作して、 NHK にて1980年から翌年まで放送されておりました。実はあの私の記憶に残っている初めてのトラウマアニメなのです、うん、子供心にですね、うん、あの怖かった第11話、うん、歩く銅像の回、うん、覚えてる？
全然覚えてない。
内容は世界遺産になってるカールスクローナという軍港の町がありまして、軍事施設があって、そこの広場に当時の宿敵デンマークからマルメっていう都市を取り戻した王様カール11世のでかい銅像がいらっしゃるんですが、ニルスのバカ野郎がですね、銅像とはいえ王様をからかって怒らせるんですね。
まあね、11話だからね、まだクソ野郎だね。
そうそうそう
男にはなってない
んだね。なってない、まだクソ野郎、
まだクソ野郎。
真夜中ドシーンドシーンと音がして目を覚ますと、怒ったでっかい銅像のカール11世がニルスを探しており、ニルスを見つけると追いかけてくるっていうもので、もうただでさえ銅像って大きいのに、ニルスもちっちゃくなってるから、もうとんでもないサイズなんですよ。
いやそうだよね、
顔もね怖いし、もう
目が
ギョロって、もう目が動いてドシーンドシーンって追いかけてくるんですよ。子供ってさ、夜暗いだけで怖いやん、だからもう本当にもう二重三重の恐怖で、当時それ見て泣いたし、寝る前に思い出して泣いた記憶も あります。
いや分かるよ、分かる、
うん、でこの、まあ、物語全体として嫌なシーンをちゃんと描いてるというか、うん、人間も動物も食べなきゃ生きていけない、うんうん、で鳥って食べられる側が多いから、うん、仲間がハンターに撃ち落とされたり、うんうん、狐に食われたり、うんうん、まあ、殺される死ぬかもしれない怖さ、うん、仲間が死ぬ食われる悲しみ、うん、で何にもできず諦める悔しさ、うん、そういった出来事に考えて立ち向かうってことをニルスを通して一緒に、そして初めて多分経験したから心に刻みついたのかなと思います、うん、で1980年には、はい、劇場版ニルスの不思議な旅が完成しますが、うんうんうんうん、スポンサー都合でビデオする劇場未公開、
うんうん、あそうなんだ、
うん、そして長いお蔵入り期間を経て、うんうん、劇場版が完成してから33年後の2015年、うんうん、今話題の渋谷アップリンクさんで、うん、東京ノーザンライツフェスティバル2015で1週間だけでしたが、ようやく初めて劇場公開されました、う
ん、あー長かったね、
はい、もちろん見に行ってるんですけど、うん、ニュースとの久しぶりの再会がね、うん、スクリーンだったのも懐かしさもあって、うん、すごいやっぱり嬉しい、
うん、
そう、すごく嬉しかったんです、うん、なのでね、あの渋谷アップリンクさん上映してくれてありがとうございます。いろいろ決着して、あの営業が続くように願っております。
はい、
はい、 そしてもう一つの初めて、この劇場版ですね、押井守監督の原点といえる、初監督作品です。
お、意外。
スタジオジブリ、ハウルの動く城の金のモデルになったことでも有名ですが、他にもですね、パトレイバーや、広角機動隊がめちゃめちゃ有名です、
はい、
で、ここで登場キャラクターと声優さんをご紹介したいと思います、ニルスは割愛します。声は小山真美さん、
ああ、わかる、
わかる、
ミンキーマモ、
あ、そうなんだ、アラレちゃんとかのシティハンターのミンキー、モルテ、空飛ぶ課長ですね、ニルスの相棒になっていきます。声が安原よし、
あ
よしとか、ピンとくる、すごいね、
わかるわかる、だって安原さんはもう 大変有名な、あの吹き替えもすごく自由にやられる、あのね、山地さんと芝居が似てらっしゃるんですよ、あの今の人はピンとくるかな、あの私はよくああ安原さんかって思うんだけど、ステイサムの声をやる山地さんとすごくお芝居のその自由な喋り方がちょっと似てるらっしゃる方で、あのお芝居すごいすごい昔からもう吹き替え見てる映画のファンの方は、安原さんってなると思う。
往年なんかまあまあ目前もう面白いよね、
本当に。
あ、多分聞いたことあると思うので皆さん。
あとね、見てたらときめきとナイトの
毛利のお父さんだったの。そう
で、あとキャッツアイの年男の
声、懐かしい、
ぐらい、そう、私が分かるのそれぐらいしかないけど、あとアッカ隊長、これが渡り鳥の群れの隊長で100歳を超えていて、でアッカっていうのがフィンランド語でおばあちゃん、
は
ぁ、H、人格ともに優れ、ニルスを教え導く人ですね、鳥ですね。で声が寺島信子さん、
寺島信子さん、
はい、
って
私もちょっと出てこない、わからなくてすいません。グンナ、群れのサブリーダーですね、声が田中秀之さん、
ありがとうございますありがとうございます、
はい私が聞いてきたのがあのクリーマンの人ですね。
もういろいろです、
もういろいろ、
もういろいろ
昔からときめかせていただいてありがとうございます、
はい、
はい
はい、あとですね、イングリッドっていうキャラクター、はい、これが群れの マドンナ的存在で優しい、
はい、
声が松島みのりさん、
はあ、
ああ、
私ちょっと存じ上げないな、
次、はい、ブースター、群れの中ではちょっと擦れてるキャラクター、なんか奥さんも人間に殺されてる設定っぽいんですけども、声は
言ってみ、
声は千葉茂さん、ここで押井守監督と出会うんだよ
私見えてたんで、ちょっとね見えてたんで、あの早く早く呼んだれって思って先生です。
そうなんだ、すっごい、あのどうぞ続けてます、すっごい汗かいてから、
はい、はい、次ラステ、
はい、
群れの面白枠、アドリブ型で千葉さんの相方的な感じのキャラクターになってました、はい、声が尾形健一さん、
ありがとうございます、
いいね、
はい、大好きです。
推理歌好き枠、声が松金米子さん、
あー多分何度かもう見れば分かる、
ちょっと聞けば、
でダンフィン、これが途中参加枠、モルテンの嫁になるキャラクターで、声が滝沢久美子さん、
滝沢久美子さんも絶対知ってると思う、
字面に見覚えがある、
であとねズル、アニメではレックスって言うんですけど、悪い狐、必要に悪化の群れを追う狐の役なんですけど、すいません私声優さん調べてなかった、
ほうほう、
以上が主要キャラ、多分もう千葉茂さんしか、ね、あれだけど、
ごめんな
さ
い、どうぞ、
原作では渡り鳥の皆さん、あのフィンランド語の数字で名付けられており、キャラクターを覚えれば数字も覚えられるっていう作戦です、
ほうほうほうほうほう、
隣国フィンランドって隣の国なんだけど、一部がスウェーデンだった時代があるんですよ、
はい、
はい、原作ではユクシ、カクシ、コルメ、ネリエ、ビーシ、クーシっていう6匹なんです、なぜか日本では名前が変わってるけど、これがスウェーデンの 1,2,3,4,5、
スウェーデンに寄せたんじゃない
なのかな、
ああ、こっちはもしかしたらそのスウェーデンじゃないフィンランドの言葉なのかもしれないし、ちょっと分かんない
よ、くある名前なのか、太郎、
花子、あーかもしれない ね、
はい、ということで、あのずっと渡り鳥と言ってきましたけど、ちゃんと名前言いますね、カリ、ガンと呼ばれる、
はい、
鳥さんです、で魔女の宅急便で黒猫の自陣にいたぬいぐるみを落とすシーン覚えてますか、はい、何があって落とした、
え、
そう、突風ですね、
はい、突風です、
トップです、あの風が来るって、高く高く登ろうってって教えてくれる鳥たち、いましたね、あの直前のシーンでキキが狩りの群れよって言って、 V 字の編隊飛行に参加しているんですよ、あの鳥と、あ の群れと同じ鳥なんですね、うんうん、なのであのガンの群れももしかしたらラップランドを目指してるかもしれないし、うんうん、1話くらいはニルスのことを知ってるかもしれないし、うんうん、千葉茂さんかもしれないんです。
やめて、ちょっと待って、本当動揺するから。
ガンの群れと美しいスウェーデンをね一周する旅をしながら成長していくニルス、
はい、
ニルスの魔法を解く人間に戻る唯一の方法は、うん、相棒のモルテンを殺すことでした、うん、ニルスの旅はモルテンは一体どうなるのでしょうか、うん、ただいまですねアマプラで見られるそうですので、 お子様と一緒にぜひ楽しく学びながらスウェーデン旅行に行ってみてください、
はい、
主題歌も挿入歌もすごくいいですし声優陣も超豪華。アニメ版は1話29分全52話で劇場版は97分でございます、
うん、かしましムービーナイトフィーバー。
3回にわたってお送りしましたテーマ、子供の頃に見ていた映画、うん、最後は私がニルスの不思議な旅を紹介しました。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでしたか。
懐かしかったね。全然覚えてなくて、まあでもアマプラで見れるって言ってたから、うんうんうん、ちょっとアマプラ民なので見てみたいなと思います。久々に
ぜひぜひ、
はい、見ます。
はい、
その11話
怖いとこに見てほしい。
あのニルスのクズっぷりがねちょっと聞き見たいんです。
本当にねひどいから
本当に胸くそ悪くならない。大丈夫。
あのそこは自動分野から
ね。あ、本当。
大丈夫。あのね、その胸クソ悪さも、うん、あの学校側は心配したらしい。大丈夫、こんなクソで、こんなクズの少年大丈夫かな。
そんなに。
そう、
すごいクズ楽しみにしてる。
ありがとう。どうでした。
いや、まずそのスウェーデンという国がちょっと、うん、あのとあるね漫画で、さっき言っちゃったけど、まあ、とある漫画で好きなキャラクターの出身地でもあるのでいいなと思ったことと、まあ、あとはもうちょっと最後の声優千葉茂が全部持ってったよな、私の中でもね。
そう、
あのこれこの映画、うん、番組のきっかけに押井監督と千葉さんの長いお付き合いが始まったんだなっていうことを、私は思いました。まる、
はい、本当はあのその千葉さん、せっかく千葉さんに触れるし、で我々も謎ライヤーで千葉さんと、
ね、
あの同じ板の上には立ってないんだけど、うんうん、映像出演という形で出ていただいて、はい、であの同じクレジットで、うん、ね、うん、あの一緒にそういただいているので、千葉さんのお話をおまけでしようかなと思ったんだけど、あのシャオリンがどうなるかわからなかったので、ちょっと予想不可だなと思って、あのおまけではあの違う話をしていますので、よかったらまた見てみて、
聞い
て
ください。
はい。では、
はい、
寂しいですが、今回もそろそろお別れのお時間です。
はい。前々回からミニドラマ部分は YouTube かしましムービーチャンネルでちゃんと動画撮影しておりますので、そちらも怖いもの見たさでよろしくお願いします。
はい、よろしければいいねやチャンネル登録おなしやす。はい、あと必殺技はもうネタ切れですが、引き続きあのキレイキレイ活動はですね続けていきましょうね皆さん。はい、
はい、ではまたね。
またね。
こうして三人のかしましい娘たちは映画をめでながらいつまでもいつまでも幸せに暮らしましたとさ。
この番組はウシコ、シャオリン、マナティでお送りいたしました。